主があなたの常しえの光となり、あなたの神があなたの輝きとなられる。あなたの心に喜びと力をお届けする、心に光を。
おはようございます。心に光をの聖馬俊人です。マルコによる福音書7章34節から35節の御言葉です。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かってエファタと言われた。これは開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきり話すことができるようになった。イエス様の御前に連れてこられた耳が聞こえず口の聞けない人を、イエス様が彼に触れ御言葉を与え癒された場面です。今日はその時開かれると題し、イエス様の御言葉の恵みをいただいてまいりましょう。まず最初に最上の技という詩をご紹介します。この世の最上の技は何？楽しい心で年を取り、働きたいけれども休み、喋りたいけれども黙り、失望しそうな時に希望し、従順に平静に己の十字架を担う。若者が元気いっぱいで神の道を歩むのを見ても、妬まず、人のために働くよりも謙虚に人の世話になり、弱ってもはや人のために役立たずとも、親切で柔和であること。老いの重荷は神の賜物。古びた心にこれで最後の磨きをかける。誠のふるさとへ行くために、己をこの世につなぐ鎖を少しずつ外していくのは誠に偉い仕事。こうして何もできなくなれば、それを謙虚に承諾するのだ。神は最後に一番良い仕事を残してくださる。それは祈りだ。手は何もできない。けれども最後まで合唱できる。愛するすべての人の上に、神の恵みを求めるために、すべてを成し終えたら、臨終のとこに神の声を聞くだろう。来たれ、我が友、我汝を見捨てじと。耳が聞こえず、口の聞けない彼の人生は、イエス様と出会うこの時まで、どのようなものだったのでしょう。楽しい心で生きることができたでしょうか。働くことも休むことももちろん喋ることもできない。元気な人を羨み、自分のことさえ満足にできず、人の世話になっても情けなく寂しく思ってしまう。そんな暗闇と不安と希望もないため息ばかりの人生であったのではないでしょうか。そして誰かに救ってほしいと祈り願い続けていたことでしょう。そのような彼を救うため、主イエス・キリストは来てくださいました。マルコによる福音書7章33節の御言葉。イエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけてその舌に触れられた。彼と一対一で向き合い、耳の聞こえない、口の聞けない彼のその両耳と舌に直接触れ、耳の聞こえない彼が体感できるようにしてくださった憐れみ深いイエス様。そして深く息をつかれた後、エファタ、開けと救いの御言葉を与えられた慈しみ深いイエス様。イエス様の深い息は私たちがつくため息とは違います。彼の暗闇と不安ばかりの人生の重荷をすべて知り、彼のためにつかれた深い息です。それはイエス様が代わりに彼のすべての重荷を自ら重荷として背負ってくださったということです。イエス様は今の私たちのところにも来てくださいます。マタイによる福音書11章28節の御言葉。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげようと。あなたの抱えきれない重荷を、償いきれない罪を、あなたの代わりに担い、十字架にかかり、命をかけて拭い去ってくださいました。 そして三日の後によみがえられたイエス様は、今この時あなたのこの世につなぐ鎖、その重荷を外し、信じるあなたを十字架の救いの恵みへと導いてくださるのです。そして天を仰いで深く息をつき、その人に向かって、エファタと言われた。これは開けという意味である。マルコによる福音書7章34節。イエス・キリストを心から信じ見上げ、御言葉を聞き、賛美するあなたの心の目も耳も口も開いてくださるイエス様。イエス様からいただいた信仰と最高の技、祈りをもって、イエス様の救いの恵みを受け取り、イエス様と共に生きる今日の一日と、そして人生を歩み続けてまいりましょう。
では賛美です。慈しみ深き、賛美歌312番です。心に光をでは、聖書を読む良い手引きとして、聖書通信講座を無料でお送りしています。ご希望の方は、おはがきに、おところ、お名前、お年、そしてお聞きの放送局名を書いて、郵便番号 651-0052、神戸市中央区中島通り2丁目、心に光をメディアセンターへお申し込みください。どなたにもお送りします。ところで、あなたもお近くのキリスト教会においでになりませんか？出雲市浜町にある出雲福音ルーテル教会では、日曜日午前10時30分から、豊かな人生の土台となる聖書のお話の集まりを開いています。出雲福音ルーテル教会は、出雲文化伝承館の斜め向かいです。初めての方もぜひお越しください。今日は松江市石橋町にある伝統の味を守る松江かまぼこと鮮魚の石川屋の協力でお送りしました。ではこれで心に光をの時間を終わります。